おはようございます。10月に入りましたですね。10月は、運動会のシーズンでもあるんですよね。今年はいろいろ工夫をされながら運動会している学校やあるいは保育園幼稚園多いみたいですけれども、私たちのですね、賛美の、総楽はいつも、幼稚園の先生をしている方がしてくださってますね。今こちらに来ることがこのコロナの影響でできないので、いつも録音をして、そしてそのデータを送ってきていただいて、それで私たちは賛美しているわけなんですが、昨日が幼稚園の運動会だったんです。それで事前からですね、ちょっとその日は幼稚園の運動会なので、この奏楽を演奏してこちらにデータを送るのがちょっと遅れるかもしれませんというような連絡をいただいてたんですけれども、昨日の夜の11時過ぎに来ました。すごく疲れておられるのにね、頑張ってしてくださったんだなというふうに思って、そんなことを今日噛みしめながら賛美しましたけれども、皆さんこのことまだ知らなかったと思いますけれども、この後のですね賛美、そういう奉仕があって、それに支えられているのが賛美なんだということも覚えていただければなというふうに思います。今日は狭い門から入りなさいというふうに聞きましたけれども、皆さんは狭い門というふうに聞くと何を連想されますでしょうか。入学試験とか、入社試験とかですね、しばしば狭き門とかこういうふうに言われますね。門で言えば登竜門なんていう言葉もありますし、それから門下生になるなんていうふうにも言ったりしますね。いずれにしてもこの門というのは入り口、学校であれば入学試験という狭い門を通って、そして入学する、会社であれば狭い門を通って就職して、社会人になったりという、そういうことですね。入り口であり、何か今までと違う新しいことが始まる、そういう出発点であります。と同時に、その先がどんな道になるのか、どんな道を行くのかが、ある意味で、決まる場所でもありますね。最近ではこの一つの会社にずっと勤め続けるということはだんだんというか、あまりなくなってきているのかもしれませんけれども、30、40年前、私が就職するときなんかはもうそこの会社に入ったらもうそこで一生というようなのが普通だったんですね。ですから当時は本当に、建築業界であればもう建築で行くんだと、あるいは金融関係であれば金融で行くんだと、大工さんになるんだったら大工さんなんだ、そんなふうにですね、その先の道というのはもう見えていたようなことでありました。どういう門を入るのか、今日はですねこの2つの門があるということですけれども、門というのは確かに選ぶ場所でもあります。決める場所でもあります。今のお話で言うならば、私は金融界というそういう世界の門を叩くのか、あるいはまた自分はパン屋さんというそういう門を叩くのか、こう決める場所、選ぶ場所でもあるわけですね。今日イエス様は、私たちはみんなこう狭い門と広い門の前に立たされている、そういうふうに語りかけてくださっています。みんなこの狭い門と広いの門の前に立たされて、どちらから入ろうかな、どちらを行こうかな。イエス様は狭い門の方から入りなさいと、そのように決めなさいというふうにチャレンジをしておられるわけです。広い門の方はただ門が広いだけではなくて、その先の道も広々としていてね、そして、大勢の人がそちらに行く、そちらを選ぶ。だけれどもその行く先は滅びとなる道だというふうにおっしゃっています。一方狭い門の方のこの先の道は、細いと、そして見出す人が少ないと、そちらの門を選ぶ人も少ないと。だけれどもそれは命に通じる道だというふうにおっしゃいました。だから狭い方の門を選びなさい。二 というふうにですねおっしゃったんですね。そしてこの時のイエス様の話、この同じ内容といいましょうか、このルカによる福音書の13章にも、同じ時の記録なのか、あるいはいろいろなところで同じ話をするということももちろんあるでしょうから、別の時の話なのかわからないですけれども、このルカの方を合わせて読みますと、この門はですね、この狭い門というのはいつか閉ざされちゃう、そういう門だという、そういう情報をねこちらではくれてるんですね。ずっと開いてるから、まあそのうちいつか選べばいいやというのではなくて、いつか閉ざされてしまうし、それがいつなのかわからないからという、そういう情報を私たちは聞くことになります。ですから今申しましたように、この決断をずっと先にね、ずっとずっとずっと先に伸ばすということはできないし、思わない時にですね、まさか今っていう時にこの門が閉ざされてしまうということがあるよというふうに語りかけられているわけです。この広い門と狭い門、二つの門が示すところのことは何なんだろうか、そのことをご一緒に神様に聞いていきたいと思います。まあ、私はここには2つのメッセージと言います、まあ、2つじゃなくて二重のメッセージがあると思うんですね。ちょっとこうキリスト教の世界の特殊な言葉かもしれませんけれども、1つは終末的なメッセージ、それから今度はこれはですね仏教の言葉かもしれませんけれども、根性的なメッセージ。まあ、終末的っていうのは、まあ、噛み砕いてこの場合のことを言いますと、私やあなたが永遠をどこに過ごしますかということです。肉体はいつか死ぬわけですね。これだけは決まってる。だけども私たちは肉体がなくなったらもう何もなくなってしまうのかというと、そうではない。そうではなくて、魂は永遠にねこう存在し続けるんです。これはクリスチャンだろうか、何教の人であろうか、あるいは無宗教の人であろうか、何でも関係なくですね、人間というのはそういうものだ。そしてその永遠どこで過ごすんですかという、そういう問いかけのメッセージとして私たちはイエス様から聞くことができます。それから根性的って、この根性なんてあんまり使わない言葉だからえっと思ったかもしれませんけれども、今を生きると書く言いますね。先ほど申しましたように仏教の言葉だと思いますけれども、まあ、多分一番ぴったりくると思うので、この言葉を選びましたけれども、今生きている、この地上でと言いましょうか、今この時間を、死ぬまでのことですよね。その今という、あるいはこの一生、この私の一生というものをどういうふうに生きますかという、そういう二つの問いかけ、メッセージが込められていると思うんです。ですからこれを分けて2つ考えてみたいと思うんですが、まず終末的なメッセージとして、申し上げましたように、人は、私たちは永遠に存在します。霊は永遠です。私たちの霊ですね。まあ、人は太古の昔から現代に至るまでみんなそのことをどこかで知っていますね。ですからどんな原始的なという言い方がいいのかどうか知りませんけれども、そういう社会でも、あるいはその真逆のですね、もう最先端を行くような社会でもですね、葬儀というのはもう普遍的にどこでもどの時代でも営まれ、そして、死んだ人が祀られたり、まあそういうことがなされます。その永遠なんですね。どこか私たちは知っている。永遠に私たちは存在するんだ。その永遠をどこで、そしてどのように存在するかっていうのを決める。その決断が今迫られていますよ。この2つの門の前でっていう、そういう意味です。広い門の方は多くの人が選ぶとイエス様はおっしゃいました。まあ、昔赤信号をみんなで渡れば怖くないっていう、まあ不謹慎といえば不謹慎な言葉がありましたけれども、 確かに大勢でいるとなんとなく安心ですね。みんなこう思ってるよ、みんなこう言ってるよというと言われると、あ、そうかなとこう思ってしまったりするのが、まあなんか私たち日本人の特にですね特徴なのかも分かりませんけれども、逆に言うと、いや私はそうじゃないと思う、私は違った考えを持っているということはですね、私たち日本人にはあんまり得意なことではないのかもしれません、みんなと違って大丈夫だろうかと不安に感じたりするものですね。広い道の方は、広い門の方は大勢の人が行く、だから一見こうね、あ、みんなと一緒だ、安心だ、そしてその先の道も広いですから、まあ歩きやすいといえば歩きやすいのかもしれない、だけれどもその道は滅びに至るんだというふうに言ってるんですね。この滅びっていうのは何かこうね、無に帰するっていうことではないんですね、私たちは先ほど死んでも霊と言いましょうか、魂と言いましょうか、それはずっと存在する、無になっちゃうんだったらば、まあそれはまた別にですね考えようがあるんですけれども、ずっと存在する、そしてその存在も意識あるものとしてね、体はまあちょっとこの肉体は土に帰るというふうに聖書は言っていますけれども、でもいずれにせよこの霊なる部分は意識あるものとしてあり続ける、なくなっちゃうんじゃない、なくなっちゃうんじゃなくてあり続けるんだけれども、滅び、滅びっていうのはなくなることじゃないんですかと。そうではなくて、この滅びっていうのはどういうことかというと、神様の愛からも恵みからももうね切り離されてしまう、そういう状態。そうするとどんな世界が想像できますか。私たちの我がもうむき出しになって、そしてお互いにむさぼり合って奪い合って、そして奪っても奪ってもむさぼってもむさぼっても、決して満たされない、そういう状態、それがこの滅びという言葉の意味です。そこからもう一度ね、助け出される、いやもうねラストチャンスは、もうあなたのラストチャンス終わりました、救いがない世界です。まあ、根性は仏教の言葉じゃないかというふうに申しましたけれども、まあ、その仏教の言葉を借りればですね、アシュラの世界であり、餓鬼畜生の世界ということができるのかもしれませんね。私たちはいろいろ教育されてね、このお互いがあまりにもぶつかったりしないようにこうコントロールしてますけれども、それがもう取り外されて、もう欲しいものは欲しい、何が何でもというむき出しの世界、そういう世界です。滅びに至る。狭いものはどうだろうか。その先の道も細いし、見出す 人は少ないってありましたけれども、でもこの狭い門を通ってずっと行ったその先は命なんだと、命に至る道だということですね。この命もいわゆるこう脈を取って、はい命がありますね、あ脈が終わ切れました、もう命がないですねと、そういう生き物としてというか、そういう命ではなくてですね、この命に至る道ですといった場合の命というのは、私たちの先ほど言いました、この欲望とか自我とか、そういうもので私たちはそういうものを持って生まれてくるわけですけれども、でも社会をめちゃくちゃにしないために教育されて抑えられて、でもそれがもう吹き出しちゃうのが滅びの方でしたよね。でもそうではなく、この命というのはもうそういう、それを罪と言いますけど、そういう罪から解放されてね、罪の存在から解放されて、つまり私たちは今こう救われてると言いますけれども、まだ罪があります。でもそこから解放されて救いは完成し、本当に私は神の民、神は私の神という、そういう神様との関係の中、そこにいることができる。ですから人と人もね、お互いに愛し合い支え合い、一緒に神様を喜び賛美する世界、それが命なんですね。 先月の3日でした、ちょうど1ヶ月経ちましたけれども、私の進学校時代、学生寮で隣に住んでいたですね、メキシコ人の進学生の友人がコロナウイルスのために亡くなりました。1986年ですから、もう30年ぐらい前、もうちょっと前、私メキシコを訪ねたことがありますけれども、3週間ぐらい行ったんですね。その時にはまあこの教会訪問とね、それからそこでメッセージをする、もちろん私スペイン語できませんから、下手な英語でメッセージして、そしてそれをスペイン語に訳してくれるわけですけれども、そのメッセージのスケジュールをね、立ててくれた友人なんですね。その時には私はアメリカにいまして、ダラスからメキシコシティに向かいましたけれども、飛行機レーダーのトラブルだったね。もう飛び立つ直前になってね、これから修理するんでね、ちょっといつ飛び降るか分かりませんので、その辺でブラブラしててくださいって食事券だけもらってね、それで向こうのメキシコシティにはちゃんと連絡が行きますんでね、それで私はそうですかということで、まあ夜中に着いたんです。結局もう随分遅くなって飛び立ちましてね、午前0時回ってね、それでメキシコシティに到着しました。いやー、この時間じゃね、私も不安でしたよ。知らない国の初めての街でね、それでまあ当時はね、メキシコってあんまり治安が良くないって随分聞かされてたんですね。だから大丈夫かなと、夜中だし。彼はですね、もう笑顔で迎えに来てくれたんですね。すごくその時のことを覚えていますけれども、そういう友人、私の小さい子供にこれ何って聞かれて、これはね、家だよ、これは何だよ、これはコンクリートだよって言ったら、コンクリートと、私たちと同じ言葉だって言ってね、そんな会話を思い出しますけれども、まあ残念でなりませんけれども、だけれども私は今彼がどこにいるかを知ってるんですね。彼は狭い方の道を選んだ人なんです。そして細い道を行った人なんです。そして今、そしてこれからずっと永遠に神様と共にいて、主を喜んで、あ、ここに来ることができるように神様、あなたが救ってくださった、私の罪を負ってイエス様が、神の子イエスが代わりにその処罰を受けてくださった、そのことを喜んでいるんですね。あなたは永遠をどこで過ごすんですか。今この2つの門の前で私たち一人一人決断を迫られています。二重のメッセージと申しました。2番目はこの根性的の、この今のこの時代といいましょうか、生きているここの世界のメッセージですね。この世界に関する、まあキリスト教というのはね、まあキリスト教っていう言い方も嫌う人は嫌いますね。なんか人間が作った教え、そうじゃないという意味なんでしょうけれども、まあいいでしょう。まあこのキリスト教というのはね、ただ死んだら天国に行けるよみたいなことを言っているのではないし、イエス様もそういうことだけをおっしゃったのではない。この狭い門を通って、そして細い道かもしれない、その先には命に至る、だけどもその細い道、苦労があるということかもしれないけれども、神様と共にいるんだという、その命の前味をね、この人生で味わえるよ、そういうこともこのメッセージは伝えています。どのようにして味わうのかというと、それはね、お金持ちになるとか、おいしいもんいっぱい食べるとか、そういうことではないんですね。無病息災とか、そういうことではないんですね。私たちが自分自身を生きるというあり方、そういう生き方できるよ。神様は私や皆さんを違うものとして、一人一人ユニークに神の作品として作ってくださった、そういう本来のあなたを生きることができるよ。狭い門から入るならば、確かに 広い門から入った人と同じように病気にもなるかもしれないし、思いがけない出来事があるかもしれないし、いやあるでしょうけれども、でもいつも神と共にいることができるよ、そういうメッセージです。広い門はどうなんだろうか。こちらの方は一人一人ユニーク、神の作品としての人生を歩むのではなくて、人々の、大勢一緒ですよね、人々の世の中の評価基準に何とか合わせなきゃいけないという生き方です。そのことをこのですね、永遠の世界についても滅びでも、この今の時代、ここに生きているその生き方、世の評価基準を持って生きる生き方も滅びという、かなり強烈な言葉でイエス様は語っておられるわけです。滅びの人生というのは世の評価基準で生きる生き方、言葉を変えると偶像集めの人生ということです。いや皆さんおっしゃるでしょう、いや偶像なんか私は集めてません、そういう像みたいのね集めてません、でも資格を集め、物金を集め、経験を集め、それらはもちろん全然悪いものではないんだけれども、むしろ好ましいものですよね。資格たくさんあったらいいなと思いますけれども、でもそれに頼る時にそれらのものは偶像になります。そして偶像に頼る時、その本来良きものであるはずのものがですね、私たちを不安に陥れるもの、私たちを支配するものになります。みんなこのですね、失う可能性のあるものですし、先を行く人、上を行く人がいつ登場するかわからない、そういう世界ですから、それに頼っているっていうのはやはりこの不安になるんですね。そしてなんとかそれを握りしめていかなきゃ、なんとかそれをもっと増やさなきゃ、私たちはそこに支配されるように、支配されるものになってしまうんです。つまり偶像というのが私たちの、あなたの神になってしまう。本来神じゃないのにね。それが広い門の生き方ですよ。なぜ人は広い門を選びがちなんだろうか、ね、先ほど言いました、大勢が行くから、うん、それもそうね。でもね、よくよく見るとこの門にはね、こう書いてあるんですよ。いやあなたもなかなかのものだよ、いやなかなかのものになれるよ、あなたは罪人なんかじゃないよ。まあね、そういうところもあるかもしれないけれども、人と比べればまあそんな悪くない、努力すれば自分ももっと立派なものにできるよ、もちろんその通りだけれども、努力だけだよ、誰も助けてくれないんだ、まあそう書いてあるんですね。狭い方の門はですね、あなたは神様が助けてくださるよ、神様が共に行ってくださるよ、あなたの、ね、この人生を捧げてごらんなさい、なんて書いてあるのね。捧げるの嫌だな、こう思う人が多いんですよ。そしていや私自分一人でやっていけるから、そう思う人が多いんですね。だから広い方の門を選びがちなんです。私たちみんな自分の力を信じたいんですよね。もう誰でもそうだと思います。神様の前にはもう無力でね、罪深くて許していただけなければならないんだ、導いていただかなければならないんだというふうになかなかね、こう認めたくない、それを認められるか問われるから、こちらは狭いものになるわけです。先ほどお話ししたメキシコ人の友達ですけれども、まあお互い外国人ということもありましてね、その国では、そしてあの当時はね、日本はすごかったんですよね。ジャパンアズナンバーワンとかっていう本がね、どこの本屋でも並んでてね、メキシコにもありました。それでその興味持ってくれたのね、日本すごいな、戦後のこんなね何にもないようなところから、こういう 立派になったみたいな感じでね、興味持ってくれた。私もメキシコってね、イメージとしてなんか昼寝ばっかりしてるというのは失礼なこと言うけれども、なんかそういうラテン系のね、のんびりした人たちなのかな、面白いな、聞きたいな、なんてことでいろいろ話しましたよ。それでね、彼はまあ、メキシコカトリックの国ですからね、もうちっちゃい頃からそれなりの信仰を持ってね、そして神様のことを信じてという、そういうところでもどこかでね、こうプロテスタントと言いましょうか、バプテスト教会にということだったのかなと思ってたんですけれども、いや彼は言ってました。いやね、赤ちゃんの時に知らない、私全然もちろん覚えてないけれども、赤ちゃんの時に洗礼っていうのを受けただけで、全然このね、この自分で信じるってことはそれとは別の話だからね、というふうにおっしゃってました。そして彼はね、もうこうだんだんだんだん成長してくる10代になる、もうね、なんかこう虚しくてしょうがなかったらしいですね、何のために生きてんだろうかというようなことをいつも考えてしまってね。そしてまたそれこそ先ほどの世界の基準というか評判というか、こうね、人と比べると何かこう劣等感に彼はすごく苛まれていたと。でアルコールに逃げた、ガブガブ飲んだ、そして何度も死のうと思った、もちろん頑張ってみた、でも思うように思う自分になれない、ね、本当に自分は価値がなくて役に立たなくて、ああつまんない、虚しい、儚い、なんで生きてるんだろう、そういうふうにね思ってた。そうですね。でもそういう時に福音に触れた。自分は決してこのね、偶然に生まれたんじゃなくて、神様の計画の中で、神様の時にユニークなものとして、別にこの世の言う基準に合わなければならないというようなものではなくて、神様と共に歩むものとして、そういうものとして、神様の時に神様が決められた国に送り出してくださったんだということを聞いたの。そして彼はね、本当にこうね、そのことを本当にこう胸に染みて、イエス・キリストを信じようと、こういうふうに決心したんだそうですよ。そしてもうね、世の中の基準じゃなくて、評価の基準じゃなくて、神様に喜ばれる生き方をしたい、いや喜ばせるなんてことはできないけれども、でも喜ばせることのできない私を包んでくださる神様と一緒に生きていきたい、そんな中であなたは同じようなことで苦しんでいる人たちに福音を伝えるものとして私を選んだからという声を聞いた。もちろんどこかから聞こえてきたのかどうか知らないね、そういう思いになった。そしてその思いが本当にもう神様からのものだということで、まあね、あの頃メキシコ貧しかったよね、まあ失礼だけれども、もうね、彼の車見て気の毒になっちゃったね。もうね、スーパーマーケット行くたんびにね、だいたい行くスーパーマーケット決まってるわけですよ。新学生貧乏だからもう安いとこ行くわけ、いつも修理してんだよね車それで修理してまた戻ってきて、また修理して、まあ本当にね、そういう、まあメキシコ自身貧しいだろうなと、まあ事実そうだったですよね当時。まあそういうところからでももう神様にかけて彼は来た、そういう人だったんですね。まあそのぐらいに神様を信じるということから神様にいただけるパワーというのはすごいものがありますね。それは何も彼だけではない、私たちも皆さんもこれから信じる人もみんなそのことを経験していくはずです。彼は狭い門を選びました。細いかもしれないけれども、自分ならではという道を生きる、そういう道をですね、まあ、歩み始めました。私たちもですね、皆さんも主の前に祈りを持って、私は何ができるんだろう、何がしたいのだろう、いやそれは私がただただしたいということだけではなくて、それをもって神様に仕えていくということにおいて何ができるんだろう、何したいんだろう、そういうふうにこう問いかけて、そして示されるところに遅いかもしれない、だけれども従っていく、それが命に至る道なんです。 そのメキシコの友達は若かったです。召された時ね、多分まだ60ぐらいだと思いますけれども、でもイエス様を信じてイエス様と出会ってから楽しかっただろうなと思います。そして楽しかったに違いない。なぜそのこと言えるかっていうと、今こうね、その家族もまあ私知ってるんですね、あの奥さんももちろん知っている、それから2人お子さんいるみたいだけど、まあ上の子は私知ってる、ね、彼らがこういうお父さんだった、こういうあのパートナーだった、あるいはその教会の人が彼はこういう人だったと、まあ、いろんなことをね Facebook で載せてくれててね、うん、あの楽しかったんだなということを分かるわけです。さて今日イエス様は私たちに決断を迫っていますね。いや今日だけではなく、実は毎週メッセージを通してイエス様は一人一人にと語りかけています。今日も決断を迫っているというふうに言った方がいいでしょう。そして毎週皆さんはどんな決断をしておられるでしょうか。このメッセージを聞いて、ここの場所で、あるいはインターネットで初めて聞く方もいらっしゃるかもしれない。私はもう長い間のクリスチャンという人もいるかもしれない。でも特にですね、初めてイエス様のことを聞くとか、あるいは聞いてはいるけれどもまだ決断していないという方、ね、そういう方に特に語りかけたいんですけれども、今日どうしますか。いや今日もまだ早いんじゃないか。でももしかしたらそれは危険なことかもしれません。パウロがアテネの町で神様のことを伝えたときに、ある人たちはまあそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと、こういうふうに言って立ち去ったっていうふうに書いてあります。彼らの人生、今の人生だけではなく永遠を決めるメッセージが語られたのに、またにしよう、そう決断したんですね。そしてそのまたは永遠に来なかった。先ほどこの門はいつか閉ざされるというふうに聖書から聞きましたけれども、彼らの前にこの門閉ざされちゃったんですね。あなたの前の門ももしかしたらですよ、今日閉ざされてしまうかもしれない。閉ざされちゃったらもうそこから入ることができない、命を選ぶことができない、そういうことになりますね。どうか今日この狭い門から入ろうという決心をしていただきたいと思うんです。不安かもしれない。でもね、イエス様は絶対大丈夫だから、私が保証するんじゃこれ危ないかもしれないけどね、神様がそこの道にはいらっしゃるんだから、広い方はいないんだから、だから絶対に大丈夫ですよ。今日不安を持ってでも結構です。ここから入ろう、そこから先は神様に任せてみよう、そういう決心をぜひなさっていただきたいと思うんです。まあ、もしかしたら遠くでこのメッセージを聞いてくださっている方がいらっしゃるかもしれない。ここは東京の多摩市というところですけれども、近くの方はぜひね、私たちの教会訪ねてください。それからもし遠くの方、あのホームページがありますので、その問い合わせのところでどこどこの地域ですというふうに書いていただいていただければ、あのお近くの教会を紹介することもできます。ぜひ、この聞き流さないで今日のメッセージをこの心に留めてですね、そして主の前に決断をしていただきたいというふうに願います。一言お祈りをさせていただきます。